今晩恵みをいただく御言葉はホセア書の9章です。ホセアチャプター9。ホセア書9章、はじめに一節を宣言いたします。イスラエルよ、国々の民のように喜び楽しむな。あなたは自分の神に背いて姦淫をし、すべての麦打ち場で受ける姦淫の報酬を愛したからだ。アーメン。では一言お祈りいたします。我らの主イエス様、あなたが主であり他にはありません。我らはただあなただけを神とし、あなただけを愛し、あなたこそ誠の主人として、主よ、我らはあなたに愛された妻として貞操を守り、そしてあなたに愛を捧げる。そのために今晩我らはここに集い、またインターネットの回線を開きました。どうぞあなたを望み、喘ぎ、あなたに焦がれし、一人一人に、あなたが今日豊かに御言葉を通して、命の養いを与えてください。問い継ぐ、しもべの唇を清め、また預かる一人と耳を清くし、ともどもあなたの命に豊かに預かるこの時とならせてくださいますように、よろしくお願いいたします。すべてをあなたに期待し、我らの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めて大賛美します、最近ですね、昼がエゼキエル書、夜はホセア書、でどちらもですね、非常に手厳しい、予言、叱責の言葉が続く、ということなんですけども、しかしその叱責を私たちは、本当に今この時代、何をしてはならないのか、何をしたら災いな目に遭うのか、だからそれを避けなくてはということで、私たちはそれを受け止めて、またそしてその叱責の中にも主が本当に義と愛と憐れみを、そしてもし本当に悔い改めるのであるならば許しを与え、そして本当に主はですね、人の罪を悲しむというお方、人が本当に悪に傾くということ、これ、そして人がその悪、悪には楽しみがあります。その悪の楽しみをふけていて、どんどん滅んでいくことを本当に悲しまれ、嘆かれ、そしてその悪から何とか救い出したいという、その万軍の主の熱心を、私たちは、このようなところ、箇所から汲み取っていくことができます。で、この九章一節では、イスラエルよ、国々の民のように喜び楽しむな。なんでイスラエルは国々の民のように喜び楽しんではならないのか。国々、これ違法の国々です。違法の国々は、悪どいことを、罪を犯して、その罪の楽しみにふけて、その楽しみを喜び楽しんでいるんですけども、でも神様はイスラエル、あなたは私の愛する子だから、あなたは他の国々と同じように罪の飲み食いを楽しんで、そしてその罪の享楽の中に身を委ねるなという意味で言っております。で、この一節の後半では、あなたは自分の神に背いて姦淫をし、すべての麦打ち場で受ける姦淫の報酬を愛したからだと書いてあります。姦淫の報酬、神に背いて姦淫をした、どういうことかなって思うでしょうか。要するに、もう当時のこのイスラエル、もうかなり礼拝がカナン化してしまっているんです。本来神を恐れる山の民は、このカナンの、その悪どい風習、もう姦淫、礼拝の中に神殿娼婦を招き入れて、神を敬うんだという名目でその性的な罪にふける、そういう神殿娼婦の制度があり、あるいは神殿男性、男性が、そういう、性的な、サービスを提供するような、そういう、ことがカナンにおいては礼拝という場において行われて、で、そういう、姦淫を行うことが神を敬う行為なんだ、ということを礼拝に取り入れていたんですね。当時もうこの管理後期の、イスラエル、北イスラエル王国が滅びる直前はそのように宗教的に堕落した、状態でした。ですからこのイスラエルも この、ね、カナンの礼拝に習って、で、その風習を取り入れて、神を敬いますと言いながらも、要するにもう、ま、ミックスしてしまったんですね。皆さん、カレーライスと、ね、あのうんちを混ぜこぜにしたら、そんなものを食べ、いやですね。
見た目は同じ。
見た目は同じように見えても、それはちょっと到底食べられないのです。神さんにとってですから、もうこのイスラエルはそういう、ね、汚いものと混ぜこぜの礼拝を神さんに向かって捧げて、ね、さあ食えって、ね、言ってるようなものなんですね。神さんはそんなことをお許しになろうはずがありません、ね。でこのイスラエルの民は、その神を敬うんだ、ね、神主の祭りだと称して、ね、金の子牛を持ち出して、でそれで会員にふけて、ね、でそれで神に礼拝している、でそういうふうにやって、ね、この収穫を楽しむ、ね、ということを、ね、まあ、カナン地方ではそういうことはしていたでしょう。それは、まあね、神様を知らない者たちがやっていることだから、神様はまあ我慢できますけども、しかしこの神の民イスラエルがそういうですね、汚れたことをして、そしてこの神に背いて、この一節の後半にあるように、全ての麦打ち場で受けている会員の報酬を愛していた。ですから彼ら神を敬うと言いつつ、ね、この会員をして、その会員の楽しみをふけて、なおかつ収穫の麦を楽しんで、ね、そういうことを、ね、しているから、だから、ね、一節では、イスラエルよ、国々の民のように喜び楽しむな、あなたは自分の神に背いて会員をし、すべての麦打ち場で受ける会員の報酬を愛したからだ、ね、そういうふうに、ね、言われているんです。本当にこの、まあ、気象上的なイスラエル、ね、それを神様は本当に、もう悲しんで忌み嫌って、でそれで預言者ホセアを使わせて、そして叱責を、ね、していくんですけども、で、まあ、その、ね、会員の報酬を愛する、ね、この違法の、礼拝に真似ることの報酬、それは結局食物なし、ね、ブドウ酒なし、ね、収穫なしという報酬を受け取らなくてはならないって2節にあります。2節では、麦打ち場も酒舟も彼らを養わない、新しいブドウ酒も欺く、ね、ですから麦打ち場、ね、もう酒舟も、ね、もうもはやそういう食料を、ね、生み出さない、それが、ね、出てこない、新しいブドウ酒も欺く、ね、まあ、ブドウ酒は欺くものだって、ね、書いてあるんですけども、まあ、そういったお酒に酔うから、霊的におかしくするからということよりも、新しいブドウ酒があそこにあるかなって言って、ね、言ってみたら、ね、残念、ありませんでしたという、そういう欺き、ね、まあ、騙しなんですね。食べ物があそこに、ね、いっぱいあるだろうかと思って行ってみても、しかし、ね、残念、ありませんでしたって欺かれるんです、ね、なぜ？それは、ね、彼らが主を欺いたからなんですね。3節から見ていきますと、彼らは主の地にとどまらず、エフライムはエジプトに帰り、アッシリアで汚れたものを食べよう、ね、彼らは主にブドウ酒を注がず、彼らの生贄で主を喜ばせない、彼らのパンは喪中のパンのようで、すべてこれを食べる者は汚れたものになる、彼らのパンは彼ら自身のためだけであって、主の宮に持ち込むことはできない。アーメン。彼ら結局、主の地にとどまらずと、ね、この3節にあります。ですからこのイスラエルのこの、ね、言ってみればカナン地方から追い出される、ね、まあ、歴史がそれを証明しています。アシリアが、ね、北イスラエル王国を攻めてきて、でそれで、ね、彼らを捕囚として連れて行ってしまいました、ね、アシリアの方に。で、このエフライムはエジプトに帰り、アシリアで汚れたものを食べよう、ね、まあ、この言葉が、ね、成就します。アシリアはその後バビロンによって征服されるんですけども、バビロンはアシリアの、ね、人々を、まあ、エジプトの方に、まあ、連れて行って、でそれで、そこに何人か捕囚させたんですけど、ですから北イスラエルの王国の人が、ね、アシリアによって破れ、アシリアに捕囚として連れて行かれ、その捕囚先でさらにバビロンに、ね、破れ、 ビロンにエジプトに連れて行かれって、ね、まあ、そのようにして、まあ、おそらくこの3節の言葉が成就したんですね。いずれにしても主の地に、あの祝福の産地、ね、あの山と谷の地からこの、ね、イスラエルの人々を追い出されて、ね、なぜ？それは彼らが違法の報酬を混ぜこぜにして、ね、そして、この違法の神に生贄を捧げ主を怒らせていたから、ね、だからあの祝福の場所から追い出されて、ね、ある人はアッシリア、ある人はバビロン、ある人はエジプトに捕囚として連れて行かれて、そしてそのそれぞれの場所場所によっては、ね、彼らはこの4節見ますと、ね、主にブドウ酒を注がず生贄で主を喜ばせない、まあ、その地が、ね、汚れた、ね、ものの地であるわけですから、ですから彼らがその場所でパンを捧げてもそれ汚されていると、ね、見なされて受け止められないんですね。そして何よりもこの4節の後半にある通り、彼らのパンは彼ら自身のためだけであって主の宮に持ち込むことができない、ね、ですからこの生贄のパン、ね、また、ね、主に対する生贄、それただ、ね、自分自身が腹を満たすためだけであって、それ主を喜ばせようとするためではないんですね。あの前回の、ところでもね、あの8章の、13節でも、ね、ありますね、8章13節では彼らが私に生贄を捧げ肉を食べても主はこれを喜ばない。ですから彼らあの確かに主の祭りの中において、ね、あの主に対する生贄を、ね、それを、その捧げた人も預かることができるんですけども、要するに、ね、主に捧げる、ということを彼らは言いつつも、でも結局その、ね、パンを食べるということ、肉を食べるということ、これを喜びとするから、だから私はこれを喜ばないって主は言われるんです。主は心を見る方です、ね、教会に何にしに来るのか、ね、教会の、ね、カレーライスを食べたいからだ、ね、で礼拝は、ね、あの心あらず、ね、そういう人の礼拝を、ね、主は受け取らないで、ね、もう彼ら、ね、パンを食べたいから、ね、自分自身のために食べるからために彼ら礼拝しに来るんだ、ということを、主は見抜いておられて、だからそれらのものは受け取らない、主はここで言われてるんです。で、さらに、5節のところ、9章の5節、あなた方は礼祭の日、主の祭りの日には何をしようとするのか。見よ、彼らが破壊を逃れてもエジプトは彼らを集め、モフが彼らを葬る。彼らの宝としている銀はイラクサが勝ち取り、アザミが彼らの天幕に入る。アメン。で、もう彼ら主の礼祭の日、ね、何をしようとしているのか、ね、彼らは、結局その主の礼祭の日に自分の欲望を、ね、満たすためだけ でそれで主の礼祭の日、それは本当に主の、ね、ガイドラインに従って正しく、ね、あのトーラーに従って、ね、礼拝をしなくてはならないけれども、ね、これあれもこれも主が喜ばれるだろう、ね、あの神この神も、ね、混ぜこぜにして、ね、でそれで神がいっぱいいるんだから、神々は喜ぶだろう、ね、そういう身勝手な考えで、ね、やっている、そのような礼拝、ね、主のガイドラインに従ってではなく自分の、ね、これいいだろうあれいいだろうという、ね、そういう本当に知識的な考え方、ね、自分の良しと思うことを従ってやって、ね、神様のこれをしなさいということは一切ガン無視する、ね、そのような状態ですと主はその時代を荒れ去らせてしまいます、ね、彼ら、ね、6節では、ね、彼ら破壊を逃れてもエジプトは彼らを集め、モフが彼らを葬る、ね、あのモフ、あの下の客示すとメンフィスってありますけども、あのメンフィスは、ね、当時の、古代エジプトの首都であり、またなんか有名 なんか葬り場があったみたいなんですけども、ね、まあ、墓場ですね、そこのように、ね、そこに彼らが連れて行かれて、そこで葬られる、ね、いかに彼らが、ね、なんか主の祭りだと言いつつも、ね、しかしその実本当に不死だらな、ね、礼拝を捧げて、ね、でそれで、ね、いると主はエジプトに連れて行って、ね、怖いところに連れて行ってそこに葬らせる、ね、でしかも彼らの宝としている銀はイラクサが勝ち取りとあります、ね、皆さんのその持ってるお金、それイラクサに勝ち取られたくないですね、主を ないがしろにして主のこういうふうにして礼拝しなさいという主の御言葉をそれを無視してで自分勝手な礼拝を捧げるようなもののお財布はイラクサが、ね、持っていってしまうんです、ね、イラクサが貸し取りアザミが彼らの天幕に入る、ね、もう家の、ね、もうただ畳の真っただ中から、ね、アザミが入る、ね、これ嫌ですね。しかし主を敬わない、主の御言葉を通りにしないで自分勝手を主に押し付けて人に押し付けて言う人は、イラクサがその人の銀を、ね、勝ち取り、イバラがその人の家の中に生えてきてしまうんです。で、ナーセス、刑罰の日が来た、報復の日が来た、イスラエルは知るがよい、預言者は愚か者、霊の人は狂った者だ、これはあなたのひどい不義のため、ひどい憎しみのためである。エフライムの見張り人は私の神と共にある。しかし預言者はすべての道に仕掛ける罠だ。彼の神の家には憎しみがある。彼らはギブアの火のように心底まで堕落した。主は彼らの不義を覚え、その罪を罰する。アーメン。ナーセスで、ね、刑罰の日が来た、ね、報復の日が来たと、ね、過去形で書いてあります。これまだ起きてはいないんですけども、しかし、ね、主がもう確定した未来を、過去形で言ってるんです。なぜ過去形なのか、もうか、ね、過去形といえばもう過ぎて実際に現実起こったことを表す、まあ、時世ではあるんですけども、しかしまだ起こっていない過去形、それというのは主がもう決定した未来なんですね。あの刑事録も、ね、本当に、ね、至る所に過去形で、ね、書かれてあるんですけども、主が決定した未来、ね、それがやがて必ず起こることを、ね、それを、ね、示しております。もうこの、ね、イスラエルに対する、ね、その刑罰また報復、それは、もう定められているからですから、過去形で書かれております。でなんで、刑罰がまた報復が定められてしまったのか、それは、ねまあ、この7節の中盤、ね預言者は愚か者と霊の人は狂った者だって、書いてあるんですけども、これ新教条約ですね。あの預言者は、うん、愚か者とされ、また、ね、霊の人は狂う、ねこれは、ね、あなた方のひどい不義のため、憎しのために、ねということです。ですから、要するにこの北イスラエル王国の人々はあまりにもひどい不義、また神様を憎み、預言者を憎む、ですから彼らにとってもう本当に預言者は愚か者だ、霊の人は狂った者だ、そういうふうに揶揄されてしまっているから、本当に誠に神様に救う預言者は愚か者のようにされてしまい、また霊の人は本当にこの罪に立ち返る罪に染まりに染まって悪どい不貧困が行われ、それを見て本当に霊の人は狂うしかないんですね。そういう状況にまで堕落している、有様なんです。ですから、この預言者また霊の人は本当にもう愚か者扱いされ、また狂った人扱いされて、で実際に、本当に彼らが真実の誠の神の言葉を語れば語るほど、あたかも愚か者のような、扱いを受けてしまっていく、有様。そして、破説に、ある通り、エフライムの見張り人は私の神と共にある、ホセア預言者自身も、エフライムの見張り人であったんですけども、神と共にある見張り人ですが、しかし預言者は全ての道に仕掛ける罠だ、ちょっと訳し方が分かりづらいんですけども、要するに預言者の、行く道々にこの、悪どい者たちが全て罠を仕掛けて、その、預言者が通る道、それはもう全部罠になってしまってる、ですからホセアも相当、迫害を受けて、罠を仕掛けさせられて、ということを、されてしまっていたようです。で、もう彼の神の家には憎しみがある、8節の最後に書いてありますけれども、で9節、彼らはギブアの火のように心底まで堕落したって、書いてあります、ギブアの火、これどういう火か、このギブアの火、 四式のですね、四式の19章にそのギブアの日について書かれてあるんですけども、四式の19章に、ね、ギブアで何が起こっていたか。四式といえば、ね、もう本当に人々が神様のガイダンスでなく自分の良しと思うことを行っていった結果、ね、もうどれほど神の民イスラエルが堕落してしまったか、ね、その堕落の極みまで落ちてしまった様が、ね、四式の19章に書いてあるんですが、まあ、ある、ね、レビ人の、ね、人がですね、まあ、ある、ベツレヘムの人が、ね、あるレビ人の女性をめとって、でそれで、ね、まあ、旅をするんですけども、そのギブアの町に、ね、行った時ですね、そこで、ね、まあ、一晩明かそうと思って、ね、いるんですけど、しかし、ね、誰も自分のことを迎えに来てくれないから、でそれで彼、ね、その庭、町の門のところで泊まろうとするんですが、ある野良仕事から帰ってきた老人が、ね、彼のこと、この夫婦を見つけて、でそれで自分の家に招いて、ね、自分の家に泊めるんですね。するとその晩、ね、ソドムゴムラと全く同じ出来事が起こるんです。そのギブアの町、ね、ベニヤ民族の町だったんですけども、ね、そのベニヤ民の町中の人々がその家を取り囲んでですね、でそれで、ね、今来たその、ね、男を出せ、私は彼のことを知りたいのだって、ね、男が、ね、男をに要するに性交渉をしたいということで、ね、町中の人々が夜、ね、その家に詰めかけて、でそれで そこの、ね、おじいさんが、どうかそんなことしないでくれ、ね、私の、ね、娘、ね、まだ男を知らない娘と、またこの客人の妻がいるから、その二人を差し出すから、どうかこの人に乱暴しないでくれ、ね、そういうふうに、なんとベニヤ民族の人々がですね、そういうソドムゴモラと同じことを、ね、して、いるんです。あのソドムゴモラ、ね、ロタがしたと同じ対応をそのご老人はしたんですけども、しかしその、ね、人は、ね、自分の妻を、ね、自分の妾を、ね、その女性を一人その町の人に差し出して、でそしてその町の人は一晩中その女性を恥ずかしめて、でその女性、ね、夜が明ける頃にようやく、放たれるんですけども、しかしその女性、その、家のところにもう本当に、這いつくばって、その敷居のところに手をかけたところで息絶えているのが、ね、朝、見つかって、でそれで本当にそのありさまを全イスラエル中が知って、イスラエルの中でこのようなことが起きた、ね、ということで、このギブアの住民の人々にそのようなことをした悪人を、ね、出せ、ベニヤ民族に、まあ、迫るんですけど、しかしベニヤ民族の人々、その悪どい人を差し出すんじゃなくて、じゃあ徹底抗戦しようじゃないかって、ね、その悪どい 人たちの肩を持って、ね、でそれで、ね、こうしてベニヤ民族と残りの全11部族の戦争が起きて、でそれで、ね、ベニヤ民族がもう、ね、滅びる寸前にまでなってしまって、ね、ベニヤ民族の男子わずか600人しか残されない、ね、女性はみんな死んでしまった、ね、もうそこまでしてもうベニヤ民族がもう 滅亡の危機にまで陥ってしまったような、そういう事件が起きたのがこのギブアの日です、ね、四式の19章ね、に書いてある、その事件なんですけれども、もうそのようなギブアの日のように心底までもう彼らは堕落してしまったと、ね、このホセア9章9節で彼さんは、ね、宣言しています。本当に、ね、これ、誇張表現ではないんですね。本当にですから北イスラエル王国、ね、のその本当に最終的な愛様は本当にギブアの、ね、あの起きた事件のと同じぐらい、本当に彼らはもう性的にもモラル的にもまた霊的にも堕落してしまっている状況、ですからこのホセアがいくら叫んでも、もう愚か者扱い、狂った者扱いされてしまっているんです。でそこでこの10節以降のところにおいて、主の嘆きとまた主の裁きが記されます。10節から、私はイスラエルを荒野のブドウのように見、あなた方の先祖をイチジクの木の初なりの実のように見ていた。荒野のブドウの木もまたイチジクの木の初なりの実、それも本当に非常に望ましいものです。本当に、珍しい、よくこんなところにブドウ実がなっている、 よくね、ハスナリの本当に甘い実がなった、よく待ち望んだ実がなってくれた、そういう本当に待ち望まれて楽しみにされていたはずの、ね、イスラエルが、ね、なんと裏切ったんですよ、この10節の後半から見ますと、ところが彼らはバールペオルへ行き、恥ずべきものに身を委ね、彼らの愛しているものと同じように彼ら自身忌むべきものとなった。もう本当に初めは主が愛しい目をかけて、そして本当に大切に大切に育てて、この荒野のブドウのように、また初なりのイチジクの実のように、本当に麗しいものとして見ていたのが、忌み嫌うべきものになってしまった。本当に主の落胆がここにあります。でそこで、ね、11節、エフライムの栄光は鳥のように飛び去り、もう産むことも身ごもることもはらむこともない。たとえ彼らが子を育てても、私は一人残らずその子を失わせる。私が彼らを離れるとき、まことに彼らに災いが来る。私が見たエフライムは牧場に植えられた鶴のようであったが、今やエフライムはその子らをほふり場に連れて行かなければならない。この、ね、エフライムがしたことの結果、その刈り取り、それは子がなくなってしまうという、ね、その災いです。神の民イスラエル、アブラハムの子孫は産んで増えて地に満ちていってしかるべき、なんですけど、しかしもはや彼らがその命の君であられる神様を裏切って、もう本当に神様から使わされた預言者も忌み嫌って、こういう自分勝手な、かつてのあのギブアの日のように本当に、不貧困、汚れ、公職、また偶像礼拝、そうした諸々を下に求めているエフライムに対しては、もう、子供を産んで増えて地に満たしていくわけにはいかなくなってしまいました。神の子は産んで増えて地に満ちていくことによって、この地上は、どんどん、被造物が喜んでいきます。あ、神の子たちがもっと生まれてきた、あ、神の子たちがもっとたくさん増えていく、これ被造物がにとって喜びですけども、しかし、悪どい者たちがどんどん産んで増えて、地に満ちていく、それ本当にこの地球にとって、被造物にとって呪いですね。悪どい者たちが、もう何万何億と、増えていく、とするならば、その土地はその者たちを吐き出すためにですね、ありとあらゆる災いをもたらします。中国、今そうですね、中国は本当に人口が多いということを盾にとり、また経済が多いということを盾にとり、もう人々を、近隣諸国を、本当に、暴力で武力で、なんか侵略しようとしたり、あるいは嘘の外交を、使って、あるいは自分が絶対、過ちを認めないという、その、昔からの、彼らの性質でもって切り抜けようと、そうするとその土地が埋めくんです。その土地が彼らを追い出しにかかるんです。今、中国すごいですね、本当に、三峡ダムが、今にも決壊しそうな、そういう勢いです。大雨に見舞われて、もし決壊したら、その下流に住む6億の人々が、死んでしまうかもしれない、そういう危機にまで陥ってますし、また三峡ダムがもし崩壊したら、日本海にもう全て その、汚染された水が流れて、もう新潟とかあっちの方も大変になりそうな感じですね。本当に祈るべきです。主の、その正しい裁きが行われるように、被造物が本当に今うめきにうめいています。イナゴの大群も今中国に向かっておりますし、またコロナ、そもそもこの中国から発生しましたね。三峡ダム、日本語の漢字、三景ダムかな、それとも三峡ダムかなって、ちょっと最初混乱して、三景ダム、三峡ダムだって、峡谷の峡なんですね。でそれで覚え方を、編み出してみたら、三峡ダム、共産主義 ね、共産三教、ね、共産主義をひっくり返すダムなんだっていうことで、ね、思いましたね。三教ダム、
アーメン、
ね、共産主義ひっくり返したら、ね、共産をひっくり返したら三教になって、ね、そっか、共産主義ひっくり返すダムだって、ね、ということで、ね、覚えやすいなっていうのは我ながら思うんですね。
あのね、中国で本当にそう言われてるんですよ。三峡ダムがこれもう決壊したらもう共産党がもう許されない。なぜかと言いますと、このダムを作るときにね、これダム作ったら大変なことになる、中国の災いになるということで反対した専門家がたくさんいるんですよ。でその反対した専門家がたくさんいるのに、その反対した専門家たちの口を中国共産党がね、牢の中にぶち込めたりして、もう20年以上まだ中で拘束された人もいるんですよね。じゃあなかったら行方不明でまだ殺されたり、そういうことなんですけれど、中国の著名なその三峡ダムのために、20年以上、多分牢の中に行ったその学者がいるんですけれど、その方が三峡ダムが作られたことによって中国には中の災いが起きると言ったのが9個全部当たったんです。残ったのはこのダムの決壊だけなんですよ。だからそれを重く見た人たちがダムの名前は言わないで逃げなさいって、とにかく今いる場所から水の災害に遭いたくなかったら逃げなさいという情報を今盛んに出しているということは分かります。でこの三峡ダムがなんで崩れるか皆さん知ってますか。ですね、水をこうせき止めますよね、ダム。せき止めるその水の量が多すぎるということですので、水をせき止めるためにダムを作らなければならない。で水の力が強すぎるから、そのダムを作るためにセメントを普通のダムのもう信じられないほどのセメントを使ったんです。だからすっごい水をせき止めるためにということなんだけど、今何が悪いかって言ったらね、水はせき止められたんだけど地盤が崩れていくんです。このセメントのこの塊の重さ、それがね、長い距離をそのダムのあれを作ってますので、世界一の大きいダムですよ。だから地盤が今崩れてるんですよ。崩れて突然ある日ポンと地盤が崩れて家がすっぽり入っちゃったりするでしょ。三峡ダムの影響を受けて地盤が崩れると、なんかね、地面がこう裂かれる音がするんだって。なんかね、こうなんかビーって裂かれるような、その裂かれるような音が2回ぐらいしたらもう一つの間違いない。そんで助けようがないんですよ。助けてくださいも言えない。それで地盤が崩れてすごい勢いでもうすっぽり埋まっちゃう。だから突然町が一つなくなっちゃう。そういうことが今起きているんですね。だからそれを学者はそれ多分もうやめなさいと、早く水を止めて、そんでやめなさい、そしてそのセメントをなんとかしなさいということを言っているんだけど、中国共産党はそれを絶対聞かないということなんですね。で、中国共産党の偉い人たちは三峡ダムがそういう物議が醸されていった時から、そこのダムの建築現場には絶対行かないんですよ。なぜ 自分たちもそこがね危ないということを知っているので、そこには近づかないということが今の現状だそうです。
本当に水といえば、ね、本当に神様の大きな裁きを、ね、彷彿させますね。ノアの時代の、ね、洪水が、ね、そうでした。また、ね、初めに神が天と地を創造した時、ね、大水が、ね、ありましたね。昔の、ね、この、時代、昔神様と、ね、サタンの、ね、戦争がありました、ね。それが、まあ、おそらく創世記1章1節と2節の間、ね、思われてるんですけども、しかしそこに大水が、ね、そこに横たわっていて、ね、そして
戦争っていう言い方ちょっと違うと思います。戦争ではなく反逆があったんですね。サタンが、ね、天使長であったサタンルシパが神に反逆をしたんですよね。神に誰も戦争できません。神には戦争できない。神は 今まで一度も何かと戦争したことも争ったこともない。相手が逆に勝手に戦いを挑むというか逆らって立つとかそういうことを知って、結局創世記のその場面があるわけなんですね。神は勝ち負けしません。神は完全に勝利者だから。
サタンが、ね、この神に逆らって、でそれで、ね、戦いを仕掛けるんですけども、しかし結局、この天使長ミカエルの、ね、軍勢がこの悪魔サタンに勝利して、でそれで、ね、彼らを、ね、天国に彼の居場所が、ね、天に彼の居場所がなくなって、でそれで彼らは、ね、この堕天使たちは地に投げ落とされてしまった。でそれで、ね、まあ、創世記1章2節で突然、ね、地は暴爆として、ね、何もなかった、ね、闇が大水の上にあって、ね、大水がそこにあって、そして、ね、彼らが動いていた。でまず神様は光を割れていて、光を創造されて、でその光を作られた後、ね、分離するんですね。大空が 水の、ね、その大水の真っ只中にあれ、ね、それで神様は上の水と下の水とに分離しました、ね。水、ね、大水が、まあ、当時あったわけですけども、本当に今、ね、三峡ダム、ね、大水が蓄えられております。まあ、もとも創世記の大水はもうそれとは比にならないんですけども、しかし、ね、その、ね、ダムが、ね、ちょっとでも、ね、決壊したしようものなら、その、ね、もう何十万トン何百万トンの水が、ね、もう一気に溢れて、それが、ね、こう日本海に流れたら、もう日本にまでもその、汚染された水が届くほどの、それほどの水、ね、ですから、もうどれほどその土砂、またその大水がその下流の町々を飲み込んで、幾万の人々、何億の人々を飲み込んで、ね、分からないほどのその水、ね、それが流れてしまうような、そういう今危機にあるわけです。本当にこの神様が今本当に共産主義に対して、共産党に神なきもの、ね、その思想に立つものに本当に神が生きておられるのだということを、ね、今本当に神様が示しているその場に今当たっております。でこの当時のホセア書の時代においても、本当にこのエフライム栄光はもう今彼ら栄光が去った、彼らは、ね、産んで増えて地に満ちていかなくてはならないアブラハムの子孫だったけれども、もう、ね、もはや彼らに子供を一人残らず失わせるって彼さんはおっしゃいます。でさらに14節でもホセア、預言者ホセアの方も、ね、祈ってるんですね。主よ、彼らに与えてください。何をお与えになりますか。孕まない胎と乳の出ない乳房とを彼らにお与えください、うん、もう命の養いが、ね、できなくしてくださいっていうんですね。本当にこのような者たちが産んで増えて地に満ちていくこと、もうノアの時代と同じように本当に世の中に最悪しか、ね、もたらさないようなことであるならば、どうか彼らに孕まない胎と乳の出ない乳房を与えてくださいって、ホセアがもう祈る、ね、ほどになってしまっております。 あるいは、ね、もうこのような災いな、ね、子供たちが生まれてくるぐらいだったら、ね、もう本当に初めからはらまない方がいい、あるいはもし生まれてきても本当に殺されてしまう、その子が失わされてしまうとするならば、初めから子を産まないたいの方が幸いだっていうことかもしれません。とにかくこの神の民が悪どいことに染まるとするならば、その子供たちは生まれてこない方が、ね、いいんです、ね。神様はそのようにして、ね、生まれてくる命を、ね、このように、ね、生まれさせないようにすることによって、無駄な命が、ね、殺されていくことを、ね、それを差し止められます。さらに15節、彼らのすべての悪はギルガルにある、私はそのところで彼らを憎んだ、彼らの悪い行いのために彼らを私の宮から追い出し、重ねて彼らを愛さない、彼ら行いが悪いから、その宮から追い出す、主は言われます。そうです、イエス様は宮清めをされるお方です。宮の中において悪どい商売をする者たちを、イエス様は、ね、その、ね、鳩を売る者たちの代をひっくり返しましたね。本当に貧しい人たちから礼拝を取り上げるようなお金を、ね、それを儲けるために、そんなことをするようなものを主は宮から追い出されます。で、16です、エフライムは打たれ、その根は枯れて実を結ばない、たとえ彼らが子を産んでも、私はその胎の中の愛し子を殺す。私の神は彼らを退ける。それは彼らが神に聞き従わなかったからだ。彼らは諸国の民のうちに支え人となる。これが、ね、神に聞き従わない者たちの行き先、ね、それはさすらい人です、ね、カインがそうでした。カインはなぜさすらい人になったか、それは神様から、ね、罪を指摘された時に罪を認めないで、むしろ神様に牙を、ね、向いて鼻をかけて、ね、知るかっていう、なんかそんな態度、不尊な態度で神様に接したからですね。そのようなものは、ね、さすらい人になります。自分の罪を認めない、ね、もう自分悪いことを指摘、悪いことをしたのを指摘されても、それ一切悪どいことを認めない、そういう者たちは、ね、さすらい人にならなくてはならない、これが神様の定めです。本当に中国のやり方を見てると、ね、本当に、悪いことを、ね、それを、認めないんですね。なぜ日本がこの、ね、尖閣諸島に中国が、ね、もうちょっかい出してきてることに、それに対して苦言を言えば、いや日本の側が、ね、この、正当な条約に反してるから、だから中国としては、ね、あなた方にそうしたんだって、ね、インドに対してもそうですね。インドにもう武装集団を送り込んで、インドの人たちをたくさん、ね、40人ぐらい殺して、ね、けれども、ね、それ一方的に中国はしてきたにもかかわらず、インドの側が、ね、これからの条約を破ったから、ね、自分たちではなくインドの方が悪いんだ、決して自分の罪を認めない、ね、自分が悪いことをしても、ね、もう死んでも認めない、これが、ね、やり方ですけれども、しかしそのようなやり方をする人、聖書を見てみますと、その人はさすらい人になる、これが法則です。本当に私たちは悪どい者たち、自分の罪を認めない者たち、それらは本当にこの聖書が記している通りの、ね、その、最悪がそのものに降りかかることを求めるべきです。それは彼らが本当に悔いて改めて自分の罪を認めて永遠の滅びから免れるためです。パウロはなぜコリントの、ね、その罪を犯した生徒をサタンに引き渡したか、それは彼の命が永遠に救われるためってパウロは書いてますね。本当に、あ、悪どいことをしたらこんなにも災いが降りかかるんだ、本当に初めからしなければよかった、自分の罪をもっと早く悔いて改めて言い荒らしておけばよかった、ね、というふうに悔い改めと導かれるために、パウロはあえてコリントのその悪どいことをした人をサタンに引き渡したんです、ね、私たちも本当に人々が神様を知るために、そして本当に彼らがその永遠の滅びを買い取ってしまうような悪どい技をやめるために、 あえて彼らに災いを起こしてくださいと祈ることも皆さんは、ね、それ全然 して、OK のことです。パウロはしましたし、しかしそれは命の救いのためです、ね、決して彼らが憎たらしいから放棄してくださいって、ね、こういうことではないんですね。彼らが本当に自分の悪を認めて救われますようにというその動機で祈るべきなんです、ね。本当に今この時代、悪どい者たちが、ね、はびこっている参加にあるんですけども、しかし皆さんは訴え上手になってください。主よ、あのことが行われています。今中国で、今韓国で、今あちらこちらでこのことが行われていますって主に訴えるんです。そして本当に皆さんは取りなしに祈るべきです。救いのために、命が、ね、豊かに満ち溢れるために、そして本当に罪を犯している人が悔いて改めて神様に立ち返ることを祈り求めるべきです。どうか皆さんはこの時代本当に取りなし人として立てられて、そしてこの時代においてむしろ皆さんが、ね、御言葉に従って統治する側、ね、リッチな側、そして本当に多くの人々に神様を、ね、知らせ、神様へと導く、そのようなことに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さんそれぞれが今いただきました御言葉をそれ思いつつ、それぞれの祈りをしていく時を持ちたいと思います。
改めることなく心かたくなに罪を犯して、予言する者を打ち叩き軽んじる罪の果てを知らない者に対して、これ以上この人たちが生きながらえることも、またこの罪人のこの罪を飲み食いして悪を常態化している中において、子が生まれるということは本当に最悪の中の最悪だと、主よ、ホセアは今祈っています。今私たちは今日この御言葉を通して、あまりにも罪の果てを知らない人を見たときに、その人の罪が次の代を継ぐことがないように、主の御前においてこの祈りも必要だということを教えてくださったことを感謝いたします。ヨシアは祈り、このホセアは祈りました。主よ、彼らに主よ、胎を閉じてくださり、彼らの乳房を本当に子を育てない乳房としてくださいと、いわゆる悪人に子孫を与えないでください。胎を閉じること、そして乳房にその本当に子供が吸い付いて、そして飲み干すおっぱいがないこと、それを願った。どれほどの罪を犯した時にこうなったか、今私たちが学んだ通り、主の意味嫌う空女崇拝、そして空女崇拝による性の堕落、性の堕落による人の重い心感情、霊魂魂の堕落の果てを見た時に、主よ、もうこれ以上は無理だということを、もう思い切り 知らされた、悟された、このホセアが神の御前において本当に考えられないようなこの取りなし祈りをしています。主よ、私たちにも本当に許すだけがノーじゃない、許されない、許そうと思ったら許す人を打ち叩く、この罪悪、その罪もあるということをしっかりと覚えて、そしてそのような時に無駄に取りなし祈って何とかしようということではなく、いち早くその罪のはびこりが盛んになる前に、その垂直であるものを見つけて、それを枯らすことができますように、ホセアのように祈って枯らすことができますように、そのものの悪の力を枯らすことができますように、そしてその悪の力、罪のその力が他の人に移っていくことのないように、主よ、私たちがそれを本当に仕留める役割もできますように、私たちを祝福してください。主よ、時代が完全に廃る前に、滅び尽くされる前に、私たちに霊の目を開いてくださり、罪を本当に濃い太らすために選ばれている悪魔サタンの手下、悪を飽きだらないものを見つけた時には、主の前で瞬時にこの祈りをして、そして取り締まり、その悪の滅ぼされた果てを見ることができますように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で祝福してくださったことを感謝いたします。本当に取りなし祈り、神の憐れみをもたらす、その務めも必要です。ですけど主よ、飽きたらない悪を行う人の取り締まりも必要です。この両方をしっかりと識別できますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主が今日私たちにこの素晴らしい御言葉を与え、そして養ってくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる、取り締まる裁き主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
取りなさなければならない人々を的確に識別して取りなすことができますように、本当に引き続き祈っていきたいと思います。憐れみを、愛憐れみ許し、その恵みを持って取りなさなければならない人もいます。でも逆に滅びのために取りなさなければならない祈りもあるということを主が教えてくださいました。飽き足りないその悪に対しては、滅びのその取り締まりを主により頼む、 責任があるということを今日教えてくださいました。通常は愛、憐れみ、許し、その恵みを求めて取りなし祈るべきです。でも飽き足りない悪を行う、そして人そのもろもろを懲らしめている、飽き足りない悪に対しては主を取り締まってくださいと祈る責任があることをしっかりと覚えて、この両方をイエス・キリストにあって本当にしっかり識別して取りなし祈る一人一人であられますように、今晩も本当にイエス様にあってそれを心得て安息に入ってください。今日一日が主にあって本当に整えられて、その疲れが全部取り除かれて、でイエス・キリストに抱かれて霊肉ともに安息して、さらに命の力がみなぎる皆さんでありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。